聖書拝読します。ネヘミヤ記4章1節から23節。ネヘミヤ記4章1節から23節。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの間で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から引き返そうとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石くずを崩してしまうだろうと言った。お聞きください。私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われることにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。そのときユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタナは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその数ごとに城壁の後ろに低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。この工事は大きく、また広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分の者は夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムの地で夜を明かすようにしなさい。そうすれば 夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。以上です。
皆さんおはようございます。考えてみると、現代は割と物質的に恵まれた時代ですね。まあ、一般の人は、まあ、食べ物の、まあ、十分あるし、いろんな病気を治すことができます。この間、私は考えてみましたが、1980年代にはアメリカの 割と人気のテレビの番組は Heart to Heart という番組でした。聞いたことありますか？多分ないと思いますが、とにかく、まあ、大金持ちの夫婦が警察じゃなくても個人的に、殺人事件を自分で解決しました。そして大金持ちの印の一つは、二人とも自分の車で電話をかけることができました。今私たちは電話から電話をかけるんですね。1980年のお金持ちと同じように、どこに行っても電話を持って、まあ、かけたり、まあ、E メールを送ったり、テキストもできるんです。私たちも割とお金持ちになりました。しかしこの頃は、まあ、物質的に恵まれていても、まあ絶病の人が多くて、うつ病ディプレッションになった人もたくさんいるんです。やっぱり物質的なものと喜びや満足は、まあ、つないでないんです。私たちは恵まれていても問題によく会います。で、時々私たちも絶望な事情になってしまいます。絶望は、まあ、どこから来るか、どこの原因か、またはどういうふうに解決するかということを今日考えてみたいと思います。ネヘミヤはもうたくさんの人を集めてエルサレムの城壁を建て直す仕事を始めました。そして割とうまく進んでいました。高さの半分まで進みましたが、途中で敵から、まあ何を受けたかな、クリティシズム、違反を、まあ、受けて、そして途中でできないと思うようになってしまいました。なぜだったでしょうか。しばらくの間、私は、まあ、皆さんと一緒にその絶望の原因、または絶望の回復、まあ、解説、ソリューションを一緒に考えてみたいと思います。まず絶望の原因、3箇所から来ましたが、まず一つ、まあ、預けりを受けました。サヌバレタとトビアはユダヤ人たちを預けたと書いてあります。三つのことを批判しました。一つは自分のやっていること、彼は2節には、この哀れなユダヤ人は一体何をしているのか、そして一日で死あげようとするのかと言いました。ユダヤ人、相手は自分ができないというようになりました。まあ、批判して、make fun of、からかったという、まあ、ユダヤ人のこと、そういう、言葉を聞いてユダヤ人は希望を失ってしまいました。そして彼らの仕事だけじゃなくて、彼のやっていることだけではなくて、彼らの使っているものをからかっていました。その、まあ、焼けてしまった石と言いました。ワシントンあたりには、まあ、そういう、まあ、グラニット花崗岩とバサルト玄武岩が多いです。その両方とも、 火成岩、火山から出てくる石ですから、割と強い、火に強い石ですが、ユダヤ人が使っていたのは石灰岩、石灰岩、ライムストーンと、まあ、いう石で、それは堆積岩でした。です。ですから、火に弱い石です。まあ、建設料品としては使いやすいですが、まあ、バビロニア人がエルサレムを潰したとき、まあ、その城壁と門を燃やしてしまいました。ですから、その残った石、石は、まあ、あまりきれいじゃなくて、割と弱いものでした。ですから、まあ、そのユダヤ人の敵は、その材料、自分の持ち物を、まあ、笑っていました。そして、トビアも、まあ、一緒に入って、彼は、一匹の狐が登っても、縦書きを崩してしまうと言いました。それはちょっと面白い表現だと思いますが、キツネはそんなに大きい動物ではありません。そしてもう一つの、まあ、ことは、キツネは普通は、まあ、例えば狼とかそういうような動物はグループで集まって、まあ、ハンティングをするし、まあ、生活しますが、キツネはそうしない。一匹の生活を送ります。ですから、その一匹のキツネが城壁に登ると崩してしまうというふうにからかっていました。まあ、私たちは相手の、まあ、他の人の、まあ、からかわれたら、やっぱりすぐ、まあ、ダウンになりますね。気持ちとしては。ですから私たちの言葉を気をつけなければなりません。相手はどういうふうに受けるか、ということを先に考えて話した方がいいです。エペソ人への第4の手紙の29章は、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ、必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉、話し、聞く人に恵みを与えなさい。私たちクリスチャンは相手を、まあ、強くするために、強めるために言葉を、まあ、使うように言われます。一つの、絶望の原因は、まあ、相手の、まあ、相手から預けりを受けること。もう一つはゴシップのことなんです。サヌバレテは、ユダヤ人を批判しましたが、誰に声をかけましたか？ユダヤ人に？そうではありませんでした。彼は、まあ、自分の周りの人に声をかけました。ユダヤ人に話さないで、その代わりにユダヤ人について話しました。もし私たちは他の人について何か難しいこと、つらいこと、問題があったら、聖書によると直接にその人に話さなければならないと書いてあります。特にマタイ福音書の18章、イエス様は直接にそういうことを教えました。何か 他の人はの人には罪があったら直接にその人に言って話しなさいと言いました。もし聞かなければ何か証人を連れて二人でその人のところに行って話さなければなりません。しかし私たちは何か他の人についての問題があったらその人に声をかけないで別の人に話すんです。その人について、それはゴシップとなってしまいます。もしゴシップを聞くとき、まあ話さなくても聞いたら聞くのをやめてみてください。話す人に正しい方法を進めて、まあ、聞かないでください。ゴシップの場合は声をかける人と耳に入れる人両方必要ですから、まあ聞かないことにすればゴシップになりません。3番目の原因は脅迫や脅かすこと。8節にはこう書いてありますが、あ、ごめんなさい、次のスライドお願いします。8節は、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り。しかしイスラエルはその、まあ、threatening の言葉を聞いて困りました。11節にも彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。12節、彼らはどこからでも私たちを攻めに上がってくるということを、まあ、言いましたが、ユダヤ人はそれを聞いて、まあ、恐れが入りました。もし誰かが自分の力ある立場を使って、または自分の財産を使って、自分の肉体の力を使って、自分の意思を、まあ、あれ？起こそうとしたら、他の、まあ、受けた人は、まあ、にとっては大変です。時々学校にはそういう状態があります。ボリーイングという状態は、まあ、特に日本の学校で大変な問題です。しかし、まあまあ、職場の場合もそういう、まあ、intimidation、まあ、脅迫のことが多くて、時々家族の中でも同じ状態になります。結果は必ず良くありません。ユダヤ人の場合は、まあ、その結果は、まあ、自分の、まあ、自分で仕事ができない疑いとなって、そして、まあ、恐れていることになりました。私たちは恐れが入るとなかなか前へ進むことが難しいですね。自信を失って恐れが入ってやめたい気持ちになります。例えば職場で、恐れの原因は人間だけじゃなくて、時々事情が、まあ、恐れを、まあ、与えるんですが、 例えば仕事場、あ、職場で、難しいプロジェクトがあって、間に合わないデッドラインがあって、まあ、その何もできない予算があるとき、本当に自分はできないという、まあ、疑いが入って、して恐れになって、恐れの次の段階は、まあ、絶病です。しかし、まあ、絶病があると言っても解決がないというわけではありません。まあ、イスラエルの人たちは、まあ、乗り越えて続けて城壁を建てました。で、これからどうやって、まあ、成功したかということを考えてみましょう。じゃあ次のスライド、please. And next. そう、絶望の解決。イスラエルはその敵の、まあ、intimidation を聞いたら何をしましたか？彼らはすぐ祈りました。4節と5節は、まあ、そのサヌバレッタと、まあ、トビアの言う言葉を聞いて返事しないで直接に神様のところに行きました。4節と5節はお聞きください。私たちの神、私たちは軽弁されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕人の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立てた直す者たちを侮辱したからです。その祈りの内容を聞いてちょっとびっくりしませんか？私は読んでびっくりしました。それはイエス様が教えた祈りと全然違います。例えばイエス様は私たちクリスチャンは敵に対して何が必要ですか？自分の敵を愛しなさい。または自分を迫害する者のために祈りなさい。こういうような祈りじゃないと思います。自分に呪いをかける人に対して祝福しなさい。ですから、ユダヤ人の祈りは正しい祈りじゃなくても大切なことは彼らは祈りました。すぐ神様に自分の心を表しました。どういうふうに祈るかということよりもすぐ祈るということの方が大切です。ユダヤ人はネヘミヤからそういうことを学びました。しかしそこで終わりませんでした。また8節と9節には、まあ、彼らはみんな共にエルサレムに攻め入り混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り。問題があってすぐ神様に向かって、まあ、願いを表しました。それは大切。祈り第一。それはネヘミヤの、まあ、人生の原則でした。ネヘミヤはすぐ祈る人でした。 ネヘミヤの一章、彼はエルサレムの、事情を聞いて、エルサレムの民が苦しんでいるということを聞いた次第、何をしましたか？すぐ祈りました。2章にはネヘミヤは王様のところに行って自分の持っている主にを表して、して王様の返事は何が必要か聞いて、ネヘミヤは返事する前にすぐ祈りました。そして4章に入るとネヘミヤはエルサレムの人たちに祈ることを教えていました。私たちは日本語で説明できるかどうか分かりませんが、英語の言葉をもう少し使ってやってみようと思いますが、英語では disappointment, discouragement, depression、 そういう3つの単語がありますが、 disappointment は何か事情が自分の想像の通りにいかないこと、残念。Discouragement はもっと深い。その disappointment にあって希望を失うとき、絶望は discouragement。そしてもっと深いは depression、うつ病。どんな人でも disappointment に合いますね。日常の生活は自分の想像した通りにいきません。しかしその時どうするか。そのdisappointmentのことばかり考えるとすぐdiscouragementになってしまいます。しかしdisappointmentに遭う時はすぐ神様に祈ったらdiscouragement になることから守られていると思います。もちろん、うつ病の場合は医学的な、ことがよくあって、ただ祈ればうつ病にならないと言っていません。しかし、disappointment になると、すぐ神様に祈ったら、discouragement にならない場合もよくあります。ネヘミヤとエルサレムに住んでいる人たちはそういうことをすぐ分かりました。しかし祈祷会を行うことだけで終わりませんでした。8節と9節、その敵の intimidation、threatening の言葉を聞いたら、彼らは神に祈りましたが、彼らに備えて日夜見張りを置いた。彼らは自分で働きました。何かをやりました。祈ることだけで終わりません。祈ってから私たちは働く必要があります。それは13節。16節は、彼らは、城壁 の、の工事を続けましたが、半分の人々は工事をやりましたが、残りの半分はセキュリティの仕事をやりました。槍や弓と働いている人を守る仕事をしました。23節には、ネヘミヤまで、自分の まあ、仕事の服を脱がないでそのまま、寝て、まあ、何か水を飲みに行った時、まあ、剣を持っていて、まあ、神様に祈りましたが自分も、まあ、働きました。しかし神様に頼ることだけ、自分に頼ることだけじゃなくて他の人に頼る必要があります。19と20節には、私は主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が常笛のなるのを聞いたら私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのです。その城壁は割と広いですね。あるところには問題があって角笛を吹いて鳴らして他の人が助けに来る。ですから自分の問題だけじゃなくて他の人の問題を感じると私たちは絶望から守られています。普通は私たちは絶望になるとき自分の問題しか見えません。自分の、まあ、大変なことしか感じません。しかし他の人の問題を見るとどういうふうに他の人を助けることができるかということを考えたら自分の問題はそれほど大きく見えません。互いに協力し合いながら私たちは守られています。Faith Bible 教会には、この頃表現がありますが Go deep, share life。 Go deep は神様に頼ること、 Share life は互いに頼り合うこと。そうすれば私たちは守られています。神様はそういうふうに教会をデザインをしました。ユダヤ人はそういうふうに城壁を建て直すことができました。そして私たちはそういうことをすれば絶望から守られています。お祈りしましょう。天の父なる神様。